おはようございます。年末に、とてもこう爽やかな小説を、まあ、読みました。そしてバトンを渡された。去年、ごめんなさい。あ、そうです。去年ですね。去年の秋に、まあ、年が変わりましたから、映画化されてですね、大ヒットしたというようなことで、その少し前にですね、妻から、すごいいいよってこうでって言うけど、そう。しばらくしたら、息子がですね、いい映画を見た。で、ちょっとこう、これこれって言うんで、それって、そしてバトンを渡されたとちゃうんって、妻が言ったら、それそれとか言って。で、娘も呼んで、よかったよかった。そうなると私もですね、読まずに終わられなくなって、読みまして、非常にこう、良かったんですよ。一人の高校生がですね、主人公なんですけども、彼女の生みの母親が幼い頃に亡くなって、で、父親が、再婚しましてですね、でもそのブラジルに出張になって、その父親はこの海外に行くということで、彼女は血のつながらない母親と暮らす。まもなくその母親が、分け合って、また再婚するんですね。で、その母親は、その再婚相手の元から、やがて去って、で、別の男性と結婚しまして、そこに彼女は行くと。で、でもその母親はまた、もともと暮らしていたその元の夫のところに、病気が、きっかけなんですけども、戻っていくというようなですね、父親が3人、母親が2人というような、そういう彼女が、最終的に、その一人一人の父親、母親のこの愛情をいっぱい注がれつつ、こう結婚していく、そしてバトンを渡されるというですね、境遇的には本当にこう、なんでこんなことがということでですね、わやくちゃな、傷だらけのそんな境遇かと思いきや、とっても爽やかにですね、彼女がこの前向きに生きていく、それは、その関わった一人一人がですね、血がつながっていようといまいと、本当に誠実に愛を注いでいった、そういう中でそういうことが生まれていったというですね、そんな、小説で、今日はですね、神の家族という題のメッセージなんですけど、家族って何だろうかなって考えたときに、法律的にはですね、その血族と言いましょうか、血のつながりっていうことが当然重いわけですけども、でもむしろそのそこに愛が注がれているということ、その愛というものこそが、その家族たらしめる影なんだという、当たり前のことなんですけども、そのことを改めてですね、思わされていますので、冒頭にそのことをご紹介しました。今日、この御影福音教会、また一つ一つのキリストの体なる教会が、神の家族とされている、もう全世界中のイエス様を中心とした人々が、みんな神の家族であり、また一つ一つの地域教会が、神の家族であるということをですね、聖書から見ていきたいと思ってるんです。で、ある人がですね、天のお父様っていうときに、そのこう お父様っていうことが言いにくい。言えない。それはなぜかというと、この幼少期にその父親から虐待を受けてですね、その天のお父様、父っていうその言葉からも、そのことがですね、フラッシュバックするように蘇ってくるので、そう言えない。で、その場合には、その、父っていう言葉を、この、聖書から、イエス様おっしゃるお父様っていう、そのことからですね、再定義する必要があるわけですよね。で、神の家族っていう時にも同じことが起こります。私たちが家族っていう時に、私たちの、その人間としての、自分自身の体験や周囲の、この、人間関係からですね、家族っていうことを考える時に、そこには聖書からイエス様が教えてくださる、神様が私たちに告げようとしておられる神の家族っていうことと違ったイメージが湧き上がってくるのは当然あり得る話なわけですね。で、そういう意味で、じゃあそれはちょっと脇に置いといて、聖書では神の家族っていうのをどう言っているのかっていうことをですね、今日の箇所からご一緒したいと、そのように願っています。で、聖書の中でですね、教会というのがいくつかの例えで出てくるということを以前もお話ししました。あるところでは、キリストの体、キリストが頭で、 私たちは体のその一つ一つの死体のようだと。あるいはイエス様がブドウの木で、一人一人がその枝であると。それもこのキリストの体のある教会を表しているそういう例えですよね。羊と羊飼い、その群れ全体も教会である。そして今日の箇所では教会というのは神の家族だと言っています。で、ちょっと写していただきたいと思うんですけども、19節の御言葉ですね、2章の19節、その次お願いします。はい。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。パウロを通して神様が教えてくださっている神の家族。で、その始まりは実は旧約聖書に遡るんですね。その一番最初の創世記のアブラハムっていう人が神様と契約を結ばせていただけた。で、そのアブラハムの子孫がやがてイスラエル民族になっていく。そのイスラエル民族を神様はご自身の家族として特別に選んで、神様から祝福される、神の家族とされるということはどういうことなのかということを人々に示し、そのイスラエル民族から世界の人々を祝福するっていう、そういうご計画の中で、まずアブラハムとその子孫を神の家族とされた。そこから始まった。で、その印は何かっていうと、割礼であります。立法を守るその中心として割礼がある。で、その割礼っていうのは、この、まあ、男性の生殖器の先端の包皮を切り取るという外科手術ですけれども、それ男性しか受けられませんが、その男性に関わる全ての人々が割礼を受けたもの、つまり、神の民、神の家族とされたというふうに決められていたわけですね。ですから、その割礼の儀式を受けていない、立法を守っていないイスラエルの民以外の外国人はみんな神の家族ではない。除外された。そういうイスラエルの民からしたら外国人、私たちの仲間ではない人たちというふうに、まあ、はっきり言えば切られていた。そういう状況だったわけです。だから、その意味で言うならば、日本に住む私たちお互いもユダヤ人でなければ、異邦人ということで神の家族ではなかったわけですね。神から遠く離れた存在であった。ところがですね、聖書の言うことを見ていきましょう。次また写していただきたいと思うんですが、13節からですね。しかし、かつては遠く離れていたあなた方も、今申し上げたような意味で遠く離れていた、ね、あなた方も今ではキリストイエスにあってキリストの血によってで近いものとなりました。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを、これつまりユダヤ人と異邦人、イスラエル民族とそれ以外の外国人ということですね、二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵を打ち壊して、この肉というのは肉体、イエス様が十字架につけられてこの切り裂かれて血を流してくださって死んでくださったという、そのことによって、ね、隔ての壁である敵を打ち壊しとありますね。そしてその次、様々な規定からなる戒めの律法を廃棄されました。つまり、割礼があるなしということがもう問題でなくなったと。こうしてキリストは、この二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、一人の人っていうのは後で触れます。二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵を十字架によって滅ぼされました。神との間における罪ということがきっかけで、拭い去ることができなくなっている敵、またそこから来る人と人との間の敵というものをイエス様が十字架の血によって取り除けてくださったというわけです。まあ、今開けませんけれども、ご存知の方多いと思うんですが、イエス様が十字架で息を引き取られた時ですね、完了した父よ、私の霊を御手に委ねます、こうおっしゃって息を引き取られたその時に、神殿のこの幕がですね、上から下までパーッとこう 避けたということがあるじゃないですか。ね、で、あれ一つの象徴的なことなんですけども、その、先ほど申しましたユダヤ人とその異邦人が露骨にこう差別されているということが、はっきり分かる、その典型的な現れというのが神殿の構造だったんですね。で、神殿というのはちょっとこう思い浮かべていただきたいと思うんですが、真ん中にですね、聖所という建物がある。その聖所は厳密には中にこう仕切りの壁がありまして、ごめんなさい、仕切りの幕がありまして、で、その幕の向こう側は至聖所、最も聖なる場所、ね。で、そこには一年に一回だけ、しかも大祭司一人だけが生贄を携えてしか入れない場所だった。で、その聖所のこの周りにですね、庭があって、その外側に、内庭があって、さらに外側に、この外庭があった。で、外庭までしか、入ることができなかったんですね、異邦人の人たちは。で、外庭から内庭に行くのに、14段の階段がありまして、でここから先は異邦人は入ってはいけません。それを犯したら死刑ですよという、看板が立てたんです。まあ、遺跡でね、そういうのが実際に出てきたっていう話を聞きましたけども。で、1メートルぐらいの壁があって、入れないようになってて、そこから先の、庭にはですね、ユダヤ人の女性は入れた。ごめんなさい、女性も男性もユダヤ人だったら入れた。で、さらにそこから先の庭にはですね、男性しか入れなかった。さらにその聖所には大祭司だけというのはね、そういうこう区別がされてたわけですよ。だから一番その聖なる場所、先ほど申し上げたように一年に一回だけ大祭司が生贄を持って入れるというその至聖所、つまり神様の臨在を表す、そこを隔てる分厚い川のですね、この幕、人間の力ではこう裂けるはずがない。で、それが上からね、バーッとこう裂けたという、これ奇跡ですよね。で、それはもうイエス様によって、イエス様の十字架の血潮によって、その命によって、誰でも神の臨在に触れることができるようになったということを象徴した。だから、突破現れたんですよ。その、憎しみの壁がですね。まあ、考えてみますと、その、ユダヤ人は、異邦人に触れると、こう、汚れるというふうに言われていたので、それもやっぱり、もう異邦人なんて、汚れてるとこうなりますよね。そして異邦人の方は、ユダヤ人からそういうふうに差別されて、やっぱり憎しむ。で、憎む。そういうその憎しみという見えない壁が、当時のそのエペソの教会の中にも、実はあったわけですよね。ユダヤ人のクリスチャンたちも、また異邦人からイエス様を信じてクリスチャンになった人たちも一緒にいたけれども、でもそこには見えない壁がこうあるという深刻な問題があった。でもその壁は実はもうイエス様によって打ち砕かれてるんですよっていうことをパウロは言ってる。神の家族だからすでにその壁はもう取り払われてるっていうことを受け止めていいんですよっていうことを教えてるってことですよね。それが私たちにも、当てはめることができる。つまり今の私たち日本の一つ一つの教会、世界中の異邦人の教会も、その中に、ユダヤ人と異邦人のそういう憎しみ合いでなくっても様々な壁がないですかと。でもそれは実はもう取り払われてるんではないですかという語りかけがそこにあるわけですよね。で、実際にそれはイエス様によって取り払われた。で、その次の16節と18節のですね、言葉をちょっと見ていただきたいんですけども、前に映しておりますのでご覧ください。途中からですけど、十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。18節、このキリストを通して私たち二つのものが一つの御霊によって道地に近づくことができるのです。敵意というのは、ふっとこう湧き上がってくるようなものではない。もうその原因があるわけで、あのことがあるから憎いというね。で、けども、人間の努力でもってどうすることもできない、そういう憎しみというものをイエス様がその血潮によって、その命によって、砕いてくださった。 そして人間の力ではなくって御霊によって、ね、一つの御霊によって二つのものを一人のようにしてくださって、そして御父に近づくことができるようにされた。それが教会なんだと。それがイエス様を中心とした人々の群れ、クリスチャンなんだと、そういうわけです。しかも、ちょっと戻りますけども、その次見てください。15節に戻りますが、その途中からですね、キリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、ね、この新しい一人の人というと個人のようですけれども、それは教会のことです、ね、新しい一人の人、一人の人のように教会を一つに主が、主イエス様がまとめてくださっている。しかもそれは新しい一人の人。で、新しいっていう時に、カイノスっていう言葉とネオスっていう言葉とですね、ギリシャ語で、どちらも新しいっていうふうに訳される言葉なんですけど、二つあるんですね。で、ネオスっていうのは同じ性質のものが時間的に新しくなる。でもここで使われているのはそうじゃなくてカイノスの方で、それはその本質そのものが全く新しいものになる。時間的にというよりも、その性質がもう全く新しいものに変わってしまうという、そういう言葉が使われています。で、とても有名な言葉でですね、同じそのカイノスという言葉が使われている、こんな箇所があるんですね。その次見てください。ご存知だと思うんですけども、ですから誰でも、キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。この新しいって言葉、同じ語根の言葉です。新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりました、ね。今までの人間としての性質のままで頑張って頑張って、うん、許そう、一つになろう、分かり合おうって、でそういうことではなくって、イエス様によって新しくされたからこそ、新しい共同体が一つの家族として成り立っていく。そう教えてくださっている。そういう意味で、教会っていうのはただいろんな人たちが、あるルールのもとに、こういうことのために一緒にやりましょう。例えば、礼拝のためにとか、伝道のためにとか一緒にやりましょうって集まってきた、そういう集まりではないんですね。そうじゃなくって、神の家族として神によって一人一人が不思議な摂理の中で選び集められて一つの体になっている。そういうキリストの血によって新しくされた群れなんだということをおっしゃっている。だから人間的なやり方で人間的な頑張りでその壁を何とか打ち壊そうとする必要は実はないんだということであります。で、バイブルナビっていうですね、聖書、いろんな解説が入っている分厚い聖書がありますけども、その中に、その隔ての壁っていうことで、こんなことが書かれてましたね。次、見てください。あなたと誰かを隔ててしまう中書き、壁にはどんなものであるんでしょう、どんなものがあるでしょうかということで、年齢という壁、ね。年齢の違いから来る、ちょっともう超えられないな、っていうようなことがあるかもしれませんね。ある時にはその外見が、あるときには知性の違いが、あるいは政治的な信念が、ある人々にとってはそれがすごく強く出るかもしれない。あるいはある国々とか民族にとってはね、あるいは経済状態であったり、人種であったり、神学的観念。そういうような例が挙げられていました。そしてもっともっと身近なところで、あの時こういうことがあった。あの日、あの時こんなことを言っちゃった、言われてしまった。された、した、っていうのは、そういうことが、この、隔ての中書きになりうる、わけですよね。で、そういう中で、けれども、もし、神の家族と言っても、いろいろあるから、まあまあ、その、仲良くやれる人たち同士だけで、気の合う者同士だけで集まっていれば、それでいいじゃないの、無理をせずに、っていうね、そういう考え方ももちろんあるわけです。けども、キリストが十字架にかかってくださって、作ってくださっている神の家族というのはそういうものではない。そういうものではない。 その気の合う者同士、考え方が合う者同士、一緒にいたいと思う者同士が集まるのだったら、イエス様がおられなくってもそういう集まりはいくらでもできるわけですよね。そして実際にいくらでもある。でもイエス様が作りたかった神の家族はそういうものではなかったんですよ。もう絶対に人間的には超えることができないような、まあ、もうあえて言うならば、例えば、ね、このアメリカでいまだに深刻な白人の方々と黒人の方々との、この、言うに見えない差別ってあるじゃないですか。特に南部では。ね、でもそれよりももっとシビアな、自分たちはユダヤ人、どうせ自分たちは違法人っていうような、その壁すらもイエス様の十字架の血によって見事に打ち砕かれたという、それが神の家族なんだ。で、その越えられないはずの壁が壊されたということがするならば、今日の私たちがこの壁も越えることができているんじゃないの？そのことを認めていきましょうよというのが、パウロが言いたかった、この神の家族ってことの本質なわけですね。で、家族っていうのは、ある意味で、この、ありのまんまでいられる。ね、家族の前で、私がしているですね、服装で、ここで語れるかって、どうして語れない。ね、それは当然のことですよね。って、別にそんな変な格好してなきゃいけませんけれどもですね。で、それはその、心もそうだと思いますよね。ありのまんまでリラックスしてっていうことが。でも、よく言われることは、その家族関係のカウンセラーとか専門家の方々はおっしゃいますよね。家族だから何にも気を使わなくてもいいのではなくって、むしろ家族だからこそ気を使う。家族だからこそ細かいところまで思いやり合って愛し合ってっていうことが実は必要なんですよっておっしゃる。なるほどなぁと、皆さんそう思われませんか？ということは、神の家族という私たちお互いが共に歩もうとするときにも、お互いの違い、相手の方の思いや考え、自分自身の感情、そういったものに対して丁寧に主の御前に、この思い巡らしながら、祈りながら、受け入れ合いながらやっていこうとするという、そういうあり方がやっぱり問われているわけですよね。それが神の家族。で、そのような互いにいたわり合う、思いやりを注ぎ合う、一つになっていこうとするために、絶えず目に見えないところでの努力や祈りを積み上げていって育てていこうとする、その神の家族っていうもののあり方が健全に成熟していくために、やっぱり必要なことをパウロはこの章の最後の方で述べてるんですよね。そのところに目を向けていきましょう。では次お願いします。20節からですね。人たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって、建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。人たちや預言者たちって分かりにくいです。分かりやすく言えば、預言者たちや人たちを通して、この神様が語ってくださった神の御言葉ということですよね。御言葉を土台として、その御言葉を土台として建てられている、イエス・キリストを指し示すこの聖書を土台として、キリストによって、キリストが要の石となって建て上げられていくのが、神の家族としてのキリストの体の教会だ。ね、キリストにあって、建物全体が組み合わされて成長しってありますよね。神の家族ですって宣言されつつ、ね、もうそれは成長が必要ない、あるいは成長の可能性がない、もう出来上がったものとは言われてない。成長し続けていく。聖なる宮であるというよりも、聖なる宮となっていく。更新され続けていく。ね、言われている。で、その土台に神の御言葉があると。まあ、この新しい年が始まりましてですね、皆さんの中には、今年も、ね、あるいは今年こそはということで聖書通読をやっていこうというですね、方々がきっと笑えるんじゃないかと思うんですよ。ね、本当に爽やかなことだと思います。それが重荷になったり、なんか立法的なね、 ことになってしまって、ああ、今日も読めなかった、もう自分はダメだ、ダメだって、そうなってはいけない。そうではないですよね。やっぱりこう、恵みとして、通読を、それぞれのペースでなさっていくのが幸いだと思うんですけど、私は、1年間ですね、1年間全体を通して、1回通読するっていうことをお勧めしたいと思いますし、以前はね、私ちょっとだいぶ無理をして、ちょっとこう、半分維持になっているところがありましてですね、1年で4回読んでやろうと思ってね、この忙しい中でちょっと溜まってきたらもうブエーとこね、まあ読んでるとこれで言えるのかまあええわみたいな感じでですね、ダーッと読んでた時もあります。それはそれで無意味ではないんですけども、今はそんなペースだととても読めないんですが、お一人一人が主にやってこういうペースで通読していこう、主を助けてくださいってね、っていうのはやっぱり聖書から私たちは命をいただきますし、聖書の御言葉が土台になって神の家族として立て上げられていく。だからみんながその御言葉に親しんで養われていく中でですね、私たちは健全な神の家族としてお互いに成長していくことができるということですよね。そして22節、あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです、ね、神様の御住まいです。神様は、かつて幕屋に、あるいは神殿にご自身を表してくださった。繰り返しになりますけども、その至聖所に神様の臨在は確かにあった。で、今はその神殿はない。なぜかというと、私たちが神殿とされているし、そしてその私たちが共に集められているこの教会、その神の家族の真っ只中に、恐れ多くも主ご自身がいてくださって、そして私たちを養いつつ、ご自身の愛をそこから、この世に流し続けてくださる。それが神の家族。で、そういう神の家族ですから、そこにはですね、奇跡が起こるわけですよね。ありがとうございます。一旦閉じていただいてと思いますけども、キャンドルサービスにですね、出られた方々は、お聞きいただいたと思うんですけど、私の大好きなですね、一つの出来事を、エピソードをキャンドルサービスでご紹介しました。神の家族でこそ起こる、一つの奇跡と言っていいと思うんですけども、その時に聞かれた方は繰り返しになりますが、お許しください。もう随分前のことですけども、ある大学でですね、クリスチャンのサークルのこの面々が、なんとかこう、イエス様のことを、この素晴らしいイエス様の愛をみんなに、届けたい。このキャンパスで、イエス様のことを伝えたいということで、サークルを立ち上げてですね、そしていろんなイベントをなさったそうですよ。講演会をしてみたり、映画会をしてみたりですね、いろんなことをなさった。で、とってもね、喜ばれて、結構その人々が、学生たちが集まるようになってきたそうですね。でところがね、ある時から、とても頭のいい上級生がですね、せっかくのその講演会、いい感じで終わってるのに最後に、はーいって質問って言って、巧みにですね、その講演会をぶち壊すようなことを言う。映画会終わっても、ちょっと感想言わせてくださいで、その中のですね、いろいろな、お点をですねつくようなことを言ってもうぶち壊していく、そういうことがね続いたそうですよ。彼はもうキリストが大嫌いなですね学生だったそうですね。もう普通で考えたら そのサークルのメンバーはですね、もうまたあいつが来たね、もう憎しみ怒り、もう来てほしくないって思いますよね、普通は。で、そのアンチキリストのですね、その学生は、そのサークルのメンバーが、祈祷会をですね、毎週開いているっていうことを聞いた。で、そのキャンパスの屋上でですね、それやってるということで、もうそっとですね、近づいていって、わからないようにそっとその空いている席に座って、何に乗ってるかなと思って聞いてたそうですよ。そうすると、ある男子学生がこう祈った。神様、 今回の集いも、あの学生が来て、ぶち壊しました。けれども、好きでやってるはずはありません。どうか彼をあなたが祝福し、憐れんでください。ね、そういう、ね、彼のための祝福の祈りが続いて、そして泣きながら下級生の女の子がですね、神様、どうか次の集会の時にも、あの方が来ることができるように導いてください、招いてください、と祈った。それでそこでその祈りを聞いた時に、その学生はですね、その場にバーってね、うわーって泣き出してしまった。で、目を閉じてですね、祈ってるみんなは、うわーってびっくりして。そして彼は、その場でですね、僕は君たちが信じてるイエス・キリストを信じろって言ったそうです。で、クリスチャンになった。まあね、その学生が後で言うには、もう、あの人がもう二度と来ないようにしてください。ね。と言って祈ってたら分かった。だけども、自分のようなもののために祈ってくれている祝福を、下級生が涙を流しながらまた彼が来るようにと祈ってくれているのを見たときに、自分が持っていないもの、自分が触れたことのない純粋な愛がここにはあるっていうことが分かった。これ本物だと分かった。あんなにも嫌いだったキリスト教、それを信じてね、イエス様を信じて苦しくなったんですよ。そのことは彼にとってあまりにも大きな出来事だった。そしてその中から牧師人や伝道者が次々と起こされたということを聞きました。教会、その、ね、イエス様を中心とした集いもその教会じゃないですか。私たちのように神の家族。神の家族だから、神の家族だから、そういう神様だけが与えることができる奇跡が起こるんですよ。起こってきたでしょう、ね。皆さんの人生の中にもまた、この群れの中にも一つ一つの群れの中に。私たちもまた成長の過程ですから、失敗することだってある。くじけることだってある。でもそこで諦めてはならない。イエス様を中心とした神の家族としての立て上げ、そこに、ね、神様が安心して送ってくださる。あ、この群れだったら、本当に神の家族として愛し合い、許し合い、一つになって、私に使いようとしてくれてるなということで、一人また一人と神様が魂を送ってくれる、いや送り出されたところで巻き込まれていくような、そういう群れとして、これまでのようにこれからも神様はこの群れをも用いてくださるということを確信しているのであります。ですからね、ちょっと次見ていきたいと思うんですけども、このことも心に留めたいと思うんですが、これはユージン・ピーターソンというですね、霊的形成という分野で、尊い奉仕をされてこられた方が書いてらっしゃることなんですが、私は自分だけでは私自身であり得ない。私たちは洗礼を通して三位一体なる神の交わりの命の中に加えられる。霊的生活とは、神の存在と御業の中に参加することである。私たちは愛されることによって愛することを学ぶのだ。私たちが頑張って愛そう、愛するんだ、許そうとするのではなくって、まず三位一体なる神様、お互いがお互いを完全な愛で愛し合っておられる、その神様の愛の渦の中に自らを置いて、すなわち十二分に神様の愛によによくして、ね、浸って。で、それでこそ自分なんだ。その神様からの愛を十二分に注がれてこそ自分であり得るんだという、その人としての弱さ限界と、神様にそういうふうに作られたものだということを、認め、受け入れて、で、その上で愛することを学び続けていくと。その先にだけ健全な神の家族は立て上げられ続けていくんだと。ということですね。で、とても興味深いのですが、もう終わらなければなりませんが、霊性の神学とは何かという本の中で次見てください。こんなことがですね、指摘されています。面白いなと思うんですが、私たち日本人は、真理や理念よりも人につく。そして、人との関わりも 肌と肌とが触れ合うような腹を割った関係が理想とされる。何でも言える。いや、たとえ言わなくても通じ合えるような人間関係が理想とされる。で、もともと日本人の間にはそういう土壌があると。ね。で、それは無理なく、本当に自然な形で教会の交わりの中に神様によって入ってくることは、それも大歓迎ですよね。でも、その、クリスチャン同士なんだから、何でもさらけ出して言わなければならないとか、あるいは言わなくっても通じ合えるのが、ね、クリスチャン同士の交わりのはずだ。ね、なんで分からないの、ね、言ってないからといってなんで分からないのだ。いや、言ってもらわないと分かりませんよっていうことは、それはクリスチャン同士の交わりであっても言っても分かんないんだから。ね、でそういう私たちは限界のあるお互いなんだということを認め合って、つまり、その過度な理想をですね、神の家族だからということでこの当てはめると、思わぬところでですね、つまずきやまた失望や、この分裂というものが起こりやすいということでですね、このことが書かれているんですけれども、そのことも含めて私たちはイエス様の御臨在の中で神の家族として立て上げられ続けていく中にあるんだということを、見舞いにですね、減り下って受け止めつつ、ご視聴していきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。今、目を閉じてご一緒にお祈りしたいと思うんですけども、改めてですね、私たちこの御影福音教会が神の家族とされていることを感謝したいと思うんです。お互いを感謝し、その真ん中に主がいてくださるというそのことを感謝したいと思いますし、そしてまた世界中の一つ一つのキリストの体の教会がそのような神の家族とされていることを感謝したいと思います。また御言葉を土台としてイエス様を中心として真実な本当に愛し合う交わりが育てられていき、そこに一人また一人とですね、この年神様がその交わりの輪の中に神の家族として加えてくださることを信じて、そのためにどうか私を清めて聖霊に満たしてお持ちください、そのような思いでですね、御前に出たいと、そう思うんですね。短い時間ですけども、そのような祈りを捧げる黙祷の時を持ちたいと思います。しばらく黙祷いたしましょう。お祈りいたします。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのです。ハレルヤ。天のお父様、感謝をいたします。あなたの不思議な摂理の中で私たちをこうして集めてくださって、ここから使わされていく神の家族としてお互いを愛し、また祈り合い、共に成長し続けるものとしてくださっていることを、もう一度感謝をいたします。主よ、どうぞ、私たちを憐れんでください。真ん中にイエス様がいてくださって、本当に御言葉を土台として、イエス様を中心になお成長し続けていくことができますように、私たちの日常の持ち場、立場、それが家庭であっても、職場であっても、学校であっても、あるいは時には病院であっても、主よ、そこにあなたが共にいてくださる。私たちは孤独にはなり得ないものとされていることを覚えながら、なお家族として主よ、あなたを証しし続けていくことができますように、気がついたら一人また一人とこのすっぱらしいあなたの愛に出会って、新しい生涯にいられていく方々が起こされていく、そのような群れとして私たちを、また この日本イエスの諸教会を、また日本中の世界中のすべての群れ群れを尊く祝してこの年、なお続いてお待ちくださいますように。そのことを信じてお委ねいたします。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。